みんなのダイエット。この番組はダイエットの神にラーメンという名の試練を与えられ続けているダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と
半助と
鉄尾一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、やっぱ試練だったんですかね、
これは。まあ、半助さんからちょっと資格
っていうか、前回のようにあの鉄尾さん大丈夫、ラーメン行こうかっていう、そのつながりがもうドーピング的な、なんかドラッグ的なラーメンジャンキーなんでしょ。
いや、なんか落ちてる時ラーメン行こうぜみたいになったら結構テンション上がったりするかなと思ったんだけど、
すごい。いや、僕も嫌いじゃないよ、嫌いじゃないけど、そんなに
そっか、それそっか、あの落ちてる時にテンション上げるほどのあれはないってことね。
そうですね、月に1回ぐらい無償に食べたくなって店に行く、あとやっぱカップラーメン的なものを時間がない時にというのはありますが、そんなこうドーピングとしては
ないんだ。
いやいや、はいはい、あの、はい、
いや、なんかね、うん、あもう今週しんどかったな、ラーメン食ってもう自分へのご褒美ラーメンにしようみたいな、そんな、まあ、ドーピング的な感じなのかな。
すげ
え。だからちょっとラーメン食って備えるかみたいなのもあるから、やっぱドーピングだね。はい、
あ、じゃあ、はい、お見え、ラジオからお見えになったのは資格じゃなくて、私を励ましに送っていただいたんですか。
そうですよ、そうですよ、多分。
え、私が太るとやったという誰かさんから、
はい、
道連れに太ってしまえという意味で。
いや、その励ましを込めつつ、その結果太ってくれたらみたいな感じ。
二重に嬉しいんかい。
そうそうそうそう。元気になるし、太るし、はい。これはもうね。っていうことで、資格を放ったわけですが。
はい。私からよろしいでしょうか。
はい。
はい。収録しておりますのは2019年9月10日なんですが、はい、2019年の8月30日の前の日に、はい、ラジオのもう一人の、マクオ大先生が、明日、博多へ行くんですけど、はい、というお話で
いただきまして、
はい、それはもうこちらお会いしたいとは思っておりますので、前を4年ぐらい前に1回お見えになって、
あ、いいですね、
はい、はい、何点か3店舗ぐらいをご紹介しました、
うん、
で、
はしごです、はい、3軒ね、
3軒はい、豚骨でもやっぱり長浜ラーメン、屋台系のクリーミーな感じと、あと、
はい、
クルメラーメンの豚骨ギトギト系とか、あと、まあ、バランスのいい系、博多ラーメン系とかなんかあったりするんで、うん、もう、マクオ先生のパワーは目の前で見てたんですが、
うん、
JR の方に今、うん、6店舗ぐらい、
はいはい、
まとまってラーメン、博多麺街道というのができておりまして、
はいはいはいはい、
はい、そちらでお迎えするということになり、はい、まあらかじめ事前にここで負けたとしても別に福岡県は山形県の領土になるわけではないという現地を取って確認して、それから、まあ私が博多の中で好きなラーメン、もう最近多くて、人が並びすぎて行けないお店の支店っていうかできてたので、そちらに久しぶりに行きまして。で、永井先生の教えを逆に使いまして。
はい。
まあ、逆？
はい、はい。少なくとも2軒は行くんだろう、2軒は行くんだろうと、
うん、
思ったもんですから、ここで満腹になっては、ね、行けませんので、顎を極力動かさず、うん、はい。
なるほど。
はい。そして、で、はいはい、ごまをあまり入れず。はい。博多ラーメン結構ごま乗っけるんですね。はい。ごまを、はい、乗せず。そして、あったかいと満腹感が感じると言われてたんで、できるだけフーフーして冷たくして。はい。そして次を予想して、普通だったら餃子。僕はもう今、もう、 替え玉っていうことはほとんどないんですが、餃子は食べたくなったりするんですが、もう餃子も我慢して、はい、
うん、
そして間を空けるとお腹がいっぱいになる可能性があるので、うん、すぐ、うん、すぐ行くんでしょっていうことで、そうですねと言われたので、すぐもう 2,3 歩で次の店に入るということで、2店行ったんですが、彼のツイッターを見るとすごかったですね。
ねえ、
はい、
なんか6店舗だか7店舗だか
結構行ってましたね。
どこまで上がってくるんだこれはみたいな、ちょっとびっくりしましたけど、
はい、
ああもう恐るべしです。
はい、そして、収録してる今日9月10日にですね、
うん、
もう一人東京からジロリアンが来週したんですよ。
だと
そしてまたと2週間も空けずにまた同じ博多面会堂でこっちもら半助さんの資格みたいな今日一杯食べてきましたよ1ヶ月に1杯でいい僕が
すごいな。
はい、高校時代の、うん、後輩に当たるのかな。で、僕の生バンド的にやるときにはギターを弾いてくれるヘビーメタルのギタリスト、
はい、
ジュリアン君がいまして、
はいはいはい、
それが、6年か7年ぶりぐらいに帰ってきたので、
お
で、ジロリアンというのを聞いていて、で、もう2週間ぐらい立つとこのうちの近くに二郎系ができるらしいんですよ、なんか。
はあ、すごい
っす。福岡はあんまり二郎はね、ないんですけどね、家系はちょっと何店舗かあるらしいんですが、
はい。
はい。なので二郎系ができると、もう、予告が出てたんで、ああ、これジュリアンに教えなきゃなと思ったら、また前日ですよ。明日帰るんですけど、会いませんかって言われて。えって。
おぉ。すごいな。ラーメン野郎の襲来に合ってるわけですね。
合ってますよ。次々来る。はい、
来るわ、みたいな。
ということで、今日成果が、なんか、
まあ、今日
どこにいても僕のせいじゃない、僕のせいじゃないって、なんか言いたい気がしています。はい。
超楽しみだ。はい。ということで、まあ、そんな、ラーメン野郎襲来を、戦っている、鉄道さんですが、
はい、
その後翌週になるのか、どういう風になったらいいんだ、まあ、ついこの間の、まあ、9月10日の収録というお話がありましたが、この直近の土日、
はい、
鹿児島で、自転車のレースがありまして、その中継で私も哲夫さんも現場に入り、
はい、
行ってまいりました。久々、いつぶりだったんですか。あ、じゃあ熊野で会ってるのか。
そうですね、はい、6月以来ですね。
会ってたんですが、
はい、
お会いしたんですが、今回がねちょっとねいつもと違うっていうか、スタート地点とゴール地点が違うっていうレースで、
おお、
なので、まあ、前日の土曜日の思想の時に、まあ、お会いし、
はい、
ただ、その日の夜は別の宿、僕はスタート地点に行き、哲夫さんはゴール近くの宿っていうことだったな。ね、本当に挨拶する余裕もなくて、なんか声はかけてもらったけど、僕がね、もういっぱいいっぱいだったのよね、声かけて。たタイミングが、
うん、あ、忙しかったのね、ごめんなさいね。
いやいや、っていうかその気持ち的にね、うん、結局スタート地点とゴール点とゴールにまあ本部ができるわけじゃないですか、
うん、
あれはね。でそのゴールに呼ぶは機材が集中するわけですよ、
はいはい、
でスタート地点に必要なものを全部持って移動する、まあバイクに乗って撮影するから、普段でもスタートしちゃったらもう機材がそこから交換したり足したりとかっていうのはできないのは今も変わんないんだけど、
あ、忘れた、じゃあどうしようもないんですよね。
前日からもう分かれちゃうっていうところで、準備してる時はすごいそれが、
珍しいですよね。
そうですね、うん、まあ国際的なレースでいうとラインレースってそんなに珍しくもないんだけど、
はい、
国内では珍しいかな、うん、
あのまず日程的に大抵日曜日の午前中にレースがあると。なので、うん、土曜日の午後に、まあ、13時目安ぐらいにみんなが集まって本部と言われるところに集まって、打ち合わせをし、土曜日に一回リハーサル的なとかカメラの場所を確認とかして一旦、うん、もう一回夜になって集まって、そしてみんなでご飯食べて、そして宿泊所行って、そして朝また早めに出てということなのに、半助さんが言われたみたいに、スタート地点があんまりに離れてるので、宿泊所を一緒にすると半助さんたちが移動朝相当早く出ないといけないのはかわいそうだろうということで、スタート地に近いところに宿泊されたから夜ご飯を一緒にしなかったんですよね。
そうそう、
まあ、
うん、まあいつもだとその食事をしながら、まあ打ち合わせみたいなのがあったりとかするんだけども、そういうのも一切できずっていう感じだったので、
前日の前からもういいね、これからこれ忘れたらもう明日どうしようもないよっていうプレッシャーかけられた感じでしたもんね。
そうそう、それがあっていっぱいいっぱいで、で終わった後にも声かけてもらったんだけど、終わった後はなんかもう魂を抜きたいんだけど、もう、うわ、終わったってしたいんだけど、せめて自分の機材だけは片付けてからって思って片付けていたら、表彰を取り行って、みたいな話になって、うわ、まだ気抜けないんや、みたいな、もう、なんか、いっぱいいっぱいだったですね、二日。
プラス今回は、台風ちゃんが。
そうなんですよ。もう、まあ結構その早くから航空券は取っていて、もう日程が決まってその中の仕事として確定しましたよっていう段階でもすぐに取るようになってるんですけど、まあ取ってありました。で、あんま考えてなかったんですよ。まあチケットも無事取れてるし、また近くなった時間は考えればいいやと思っていたんですが、よくよく見ると結構羽田発が早かったんですよ。7時台だったかな。なので、そこまでに羽田に着くってなると私の最寄り駅までバスで15分から20分なんだ。そのバスがないっていうことに気がつきまして、バスの始発で駅に行こうとすると、まあギリ間に合うかなどうかなっていうところだったんです、
はい、
でそこでどうしようかなっていうことを悩んでいて、まあ最悪もう荷物抱えながら歩いてでも行くしかないっていうところで腹をくくったところにやってきたのが、まあ台風なわけです。
その前に京急の事故があったじゃないですか。
ああそうそうそう、まあ順番に言うとね、でも風かな、台風13号の方、
うん、
中のそばの方、沖縄の方から北上してくる台風、う
ん、下手すると鹿児島直撃かと思えた
んですね。そうそうそう、13号が先に来ていて、これ飛ぶのかどうなのかみたいなところから始まり、
まずレースがなかったらねっていう問題もあり
ます
からね。
そうそうそう、ほらそこは逆にもう羽田で飛べなければもうどうしようもないわけで、そうするとレースもなくなったらもう仕事もなくなるのかな、どうなんだろうみたいな、そこはもうむしろなんか軽くって言ったらあれですけど、もう行けないからどうしようもないみたいな
ねって感じだね、はいはい、
っていうだったんだけど、まあ、それがそれ、西側にそれて、あ大丈夫そうだ、しかも早かったんですよね、
ちょっと早
ま
っ、ね、
はい、早まった感じだったので、うん、これで全然飛べるわ。で、まあそのバスの一件があり、覚悟を決めたら、京急が事故だったわけですよ。うん、で、最寄り駅と言いましたが、まあ私横の鶴見の駅が最寄り駅なので、はい、鶴見駅から出発するんですけど、いつもだと鶴見の京急の鶴見駅からだと羽田の方に、駅、空港線が出てるので、
はい、
行くんですが、その京急がっていうのが前々日だったかな、2日、出発する2日前
ですよね、はい、
で、見ていたところを気にしていたら、まあ前日、出発前日の夕方には再開する目処みたいなのが最初に上がってきたんですよ。 で、その前日夕方になっても復旧できていない、うん、でその時に来たのが、まあ、僕の出発日の始発にを目処として再開の見込みみたいな、
うん、あ、始発で再開って
目処って言われてもね、
目処だから、その午後って言って、あ、夕その前の日の午後も伸びて、その始発だから、その始発も伸びるよね。まあ結果伸びたんですけど。
あ、これ伸びたんですか？はい。
うん。あの始発には出てなかったですね。なので、まあ、どうしようかな、みたいなのがあって。まあ JR で川崎に行って、川崎から、蒲田へ JR で蒲田まで行けばいいのか。蒲田の、京急の駅から空港に行く線はどうも出てたっぽいんですけど、ただ時間がやっぱり、正確じゃないっていうので、いや、そこもどうかなっていう感じで不安だったんですが、まあ、結果から言うと、まあ、車で、ま、指令送ってもらっても行っちゃいました。なので、まあ、たまたまその、送ってもらえるタイミングがあって、たんで、まあ、その便乗させてもらって、まあ、乗っかってったので無事ちょっと早めぐらいに空港には行けたんですが、問題はそこで鹿児島には着いたんですが、今度13号の続いて15号が今度は関東側に上がってきてるぞっていうね、それは出発前に分かっていたんですが、まあただ行って考えればいいかということで、まあとりあえず鹿児島入りをしまして、でそのまあいっぱいいっぱいなった中、前日の思想とかすべて終えて夜ですよ。もう僕がもういっぱいいっぱいだったので、もう全然頭になかったんですが、他の一緒の、スタッフというかメンバーが、いや、どうも、帰りやばいんじゃないの、大丈夫みたいな心配してくれて。
もうホームページ飛ばないって載ってますよって言われてね。
そうそうそうそう。飛ばないらしいよ、どうすんのとか言われて。みたいな、もう僕は機材のことで頭がいっぱいだったんですが。まあ、それで、結局、土曜日の夜の時点で、まあ、スカイマークの飛行機撮っていたんですが、まあ、欠航する可能性が高いです。で、天候理由なので、振り替えで別の便に、予約を変更していただいても、手数料など一切かかりません。無料で変更できます、みたいな案内が出てたわけですよね。で、まあ、国体って僕らもう何年目かになるんですが、すごく宿に人が集まったりとかして、その地域がすごく混乱するんですよ。まあ、今回のが国体の1年前のリハーサル大会っていう位置づけのレースだったんで、ほぼほぼ国体と同じような仕様なんですけど、競技者プラスその、それを支えるスタッフの人たちっていうのが、まあ、少なくとも47都道府県のチームが集まるっていうだけでも、多いのに、いろんな競技が集まったりするんで、国体の時ってその地域すごくパニックになるんですよね。で、その、ことは今までの経験上分かっていたので、多分、その、各地域に、その鹿児島の空港から帰る人たちっていうのは、おそらくほぼ一緒なわけですよ。とすると、本当にその土曜、日曜日のレースが終わった後の便が欠航になると、みんなが月曜日にずれ込むわけですよね。
ですよね。日本の真ん中のところだったら北の人は北に帰るし、南の人は南に帰るんだろうけど、鹿児島というほぼ南の端だったらみんな上に行くしかないもんね。
南端だからね。だからほぼみんなそこに集中するだろうみたいな予想からすると、早めに手を打っといた方が、月曜日も帰れなくなっちゃったら最悪じゃんみたいなところで、土曜日のうちに日曜日の夕方飛ぶ便を変更して月曜日に変えました。で、それがなんかすごいその場でやばいやばいみたいな雰囲気の中ですごい焦りながらも、まあでもその場で変更ができ、 ホテルも確保ができっていうので、まあ一段落したわけですよ。でまあ安心してレースの中継を押しまして、
はい、
でまあ帰るのは月曜日だからっていうことで、まあのんびりさせてもらいまして、
うん、
レースが終わった。手塚さんどっか回りました？
うん、ちょっとだけ、あの会場から10分ぐらい離れたところで、まず、僕は下関の女性と熊本の女性と3人だったので、はい、まず汗をかいているということで温泉に入り、
うん、
はい、そして、フェリー帰り道を高速で帰るかフェリーで帰るかという2択がありまして、フェリーの方で桜島を見ながら帰るという形にしました。
はいはいはい、
その程度です。はい、
で僕らはまあ一泊して帰るから、まあその日は別に何時でもよかったわけなんですけど、まあ一人4人で行動したんですけど、一人が、神戸の女性がその日の飛行機に乗るっていうことだったので、
うん、
それが7時だったかな、まあ、それぐらいのまでの時間に帰ればいいっていうことだったんで、かなり時間があったので、
うん、
なんか滝を2箇所ぐらい見て回り、しかもちょっとしたハイキングみたいな、高い吊り橋に行くのにちょっと山を登りみたいなことまでして、
そこでまた日本兵になった。
だったなだったよ。ぜいぜい母が言いながら、日本ありながら滝を見で、桜島も、まあ、僕らは高速で行ったんですけど、桜島インしまして、桜島の中に入り展望台に行きみたいな。
お
で、
まあ、その
日本兵になり、で、まあ、その女性の時間に空港にたどり着き、まあ、ホテルへチェックインし、ふっと見たら、飛行機飛んでるんですよ。もともとの。あれ、飛んでたんだっていう感じで、あって一瞬思ったんですけど、まあ、結構満喫できたし、まあいいかって思って、翌日です。問題は、
うん、
13号は早かったんですよ、は予定より早まったんですよ。で、15号の予定を見て、まあほぼほぼ確実に通り過ぎてるよねっていう時間で、朝一ではないくて午後の2時過ぎの便に、
うん、
2時過ぎに鹿児島を出発する便を取ってました。まあその後ろもあったんですけど、1時過ぎの便を取ってました。
これぐらいあったら余裕だろうと。
そうそうそうそう、もう、そのね、確認した時点だと、もう千葉の沖、東側の千葉の通り過ぎて東の沖に出てる想定だったんですよ。そこまで出てれば大丈夫だよねっていう感じで取っていたんですが、まあ空港のもう本当に目の前のホテルだったので、うん、まあギリッて11時のチェックアウトまでホテルにいまして、で、まあ、チェックアウトしないといけないので、空港に行き、まあ、レストランでたまたま電源があるところがあって、そこで一緒に行動してたもう一人のカメラマンと二人でノートパソコン広げて、ちょっと仕事をして、で、2時ぐらいだったので、1時過ぎぐらいかな、もうレストラン出て、何でしたっけ、保安検査とか通過して中に入っちゃったんですよ。で、中入った途端に、使う便の飛行機がこちらに来てませんみたいなアナウンスで、55分遅れますって言われ、たらさっきのレストランでもうちょっと仕事しとけばよかったんじゃねえみたいな感じだったんですけど、もうまあ後の祭りで。まあ、もうその飛行機を眺めながら1時間。結局。
来ないかなって。
そうそうそう。あ、来たけど、JAL だわ、みたいな。そんな感じの時間を過ごしまして。結局、70分遅れか。要は羽田は多分台風は過ぎてはいたんでしょうけど、 まあその後の整備やら安全確認やらで時間がかかって、そうなんで、70分遅れっていうね。っていうかそもそも買えなくてよかったんじゃねっていう、そういう感じの大変な感じでございました。
で、帰った後どうだったんですか、ご自宅は。
あ、そう、で、その。
家が飛んでたとか。
そうそう。結局、まあ、くどいようですけど、本当にその中継前後はいっぱいいっぱいだったので、もう台風来て、その、航空券のあれは人に言われて、もう、やんなきゃしょうがないからやったんだけど、まあ、その後は、その、なんだろう、状況とか全然知らない状態で、とりあえず今は中継に集中しようみたいな感じだったんで、
うん、
見てなかったんですが。
お家に電話くらいしてもよかったんじゃないですか。
結局その中継が終わってその宿に着いて飛行機飛んだんやっていうのを見て、そういえばじゃあ台風ってどうなっとんのよって見た時に、なんかあの台風の線予想
進路
かそうそう、予想進路の一番ど真ん中の線がどうもうちの上通ってんじゃねえこれっていうような、
ボーリングならストライクって感じ、
そうそうそうそう、うわーとか思って、これうち飛んで帰った時家なくなってたりすんじゃねえのかなみたいな、超ドキドキだったんですが、まあ帰ってきたら普通にありました。まあ植木が倒れたりとかっていうのはあったみたいですけどね。
でも千葉の方が停電とか大変なんでしょ、
みたいね、大変だったみたいです。で、その、件数とかすごいね、あの、世帯数が停電になったっていうのが書いてあったんで、それは調べました。ホテルにいるときに。たら入ってなかったんで、あ、大丈夫かと思って。とりあえずうちは無事でした。
よかったです。永井先生は？
実はですね、
はい。
直接的な被害、ほぼほぼなかった。はなかったんです。
まあちょっと僕がそのコースからするとちょっと北ですもんね。
そうなんですよ。なのでまああの雨が降ったり多少風が巻くとかはありはしたものの、
はい、
台風の直接的な被害はなかったんですが、
うん、
実はですね、あの、はい、本日、あの、僕はあの、収録を1時間ほどですね、予定時刻からお二人お待たせしての開始ということになりまして、
はい、
その理由がですね、どうもやっぱり台風で雨はやっぱりかなり降ったんですね。
はい、
で、そのことで、まあ、あの、うん、若干地盤の緩んだところはあると。
うん、
あ、はいはいはい。
でちょっと僕が普段あの山道を走ったりウォーキングしたりするコースに、
うんうんうん、
まあ、収録の前に行っておりまして、
ほうほう、
戻ってくる前に、まあ、やっぱりちょっと一時的な夕立的な雷雨が発生しまして、雷が結構稲光がもうバシバシ落ちるようなものがありまして、
うんうん、
ただあの群馬県って割とあの雷が名物って言われるくらい頻繁にそうあるものなので、ああまた今日も雷なんだなと思いながら、雨の勢いは結構激しかったわけです、
うんうん、
で止んだので、ああよかったこれなら間に合うかなと思って、じゃあ戻って収録の準備をしようと思って、途中こう車で行ってこうぐーっと降りてきたら山道の一本道です。でちょうどそこが谷になっておりまして、うん、携帯電話の電波等も通じないところ、
うんうん
でですね、あの、
なんか嫌な予感、うん、
はい、あの、木が丸ごと横倒しになってですね、いわゆる倒木の状態で道を塞いでおりまして。
おお、
見事に通せんぼされた。
そうですね。で、あの、その道、一本道なので、そこを通らないか、2時間ぐらいの回り道をしないと、戻ってこれないようなところなんですね。
おお。
で、どっちが早いんだろうっていうことに頭を巡らせた結果、
うん、
とりあえず木をどかそうと。で、まあ、それ自体は割と早くから始めたので、まあまあまあまあなんて余裕で、あの、進めていたら、まあやっぱりあの、さすが人間の力って一人だと大したことがないんですね。全然動かないわけです。
てか、中井先生、そんなにまだ、あの、完全復活じゃないでしょう。
そうですね。だからあの、まあ本当にリハビリも兼ねながらではあったんですけれども、
違うでしょ。
あの人間あのエマージェンシーになると割とやっぱりあの眠っている体の力が発揮されるもので結構な力は出せたりとかするんですね。ただあの思ったよりもやっぱり動かないし、時間はどんどん迫るので、一度あの電波がかろうじて入るところまで戻り、お二人連絡をとりあえず一歩入れ、そしてまた戻り押すという作業を終えて、なんとかギリギリあの待っていただいた時間分の、あの、その後の収録の時間には、かろうじて間に合って、今、ということなので、テンションはかなり上がっているけど、体力はものすごく減らしたという状態で、今収録を望んでいるっていう感じなんです、
ね。お疲れ様です。
まさか、まさかこんな目に遭うとはっていう。ただその状況説明をしている時間もそれほどなかったので、とりあえずもうあのトラブルでってお二人にお伝えをして、もうまた戻って必死に木をあのガードレールがあって、その先にまあ少しちょっと 2,3 メートル下に川があるので、そこにも必死に落とすっていうことをひたすら、あの嫌でテコの原理がなんだかんだといろいろしながら、石をこう木の間に挟んでみて、木でこうグッと持ち上げたりとかしてみながらとかですね、いろいろなことを試しながら、なんとかあの車1台がギリギリ通れるぐらいは開いて、でのかろうじて抜けて戻ってきたっていう状況で、今おりますので、自然の力ってすごいなっていうのと、あの人間って一人だと非力なんだなっていうことを、あの今すごく強く感じながらお話をさせていただいてるっていうこの状況ですね。
すごい奇跡的なバランスの上の収録と。
そうですね。昨日まで割とあの半助さんが帰ってこれないのかなっていうのを、やっぱりあのツイッターとかを見ながらで、はい、あの半助さんの生活圏を直撃だし、テレビで見ていたら羽田空港の向かいのビルの工事中の足場が崩落してますとかいうニュースも結構真剣にやってたので、本当に帰ってこれるのかな、帰ってきても大丈夫なのかなって、あの結構心配を割と余裕を持ってしていたのに、もう今日になったら全く余裕がない状態で今っていう感じ。
もう今日ここで終わろうか。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。まあでもね、とりあえずあのだいぶテンション自体は上がってきているので、ああ割とまだまだこうお話だけはできるかなっていうぐらいまで、あといろいろなことをあの学ば、人間いくつになっても学べるもんなんだなって思いながら。
そうですよ。まだ今日は終われません。そうだ。忘れないうちに訂正しておきます。前回だったかな、僕の分かりづらい、その、ウォーキングコースのご紹介なんですが、はい、三井家公園の外周、内周の外側、内側の距離の話、7キロだの、3キロだの、分かりづらいことを言っておりました。
うん、
なおかつ間違ってました。ごめんなさい。
うん、はい、
徹底します。三井家公園の外周、外側ですね、三井家公園の一番外側を歩けるコース、歩くと約 2.2 キロです。
7キロと 3倍ぐらい違うじゃないですか。
盛りましたね。
4倍とも言ってもおかしくないぐらい。
少ない方の 3.5 よりもさらに少ないみたいなね。なんで出てきたんだろうみたいな。その少ない方、内周、その起伏がない、もう本当の池の周りを囲ってる平坦なコース。一周約 1.2 キロです。ということで、全然距離が違っていたので、三井公園行って歩いてやろうかって思われた方、すいません。意外に距離短いのでご注意くださいということでございます。はい。訂正でございました。
はい。
はい。で、今週大事な。
なんか余計ハテナが大きくなった。
はい。今週は、はい、私たちのこの番組で、ツイッターで、シャープ37ダイエット、みんなのダイエットを数字で37で、英語で DIET、はい、みんなのダイエット37ダイエットっていうハッシュタグをつけていただいて、私たち、まあ、お聞きいただいているリスナーの皆様とこういろんな情報を発信しておりますが、その中で、スワカリンさん、おかんさんからリクエストで、ムーバレックスもう一回紹介してくださいというリクエストがありましたので、今週はムーバレックスご紹介再び です。
お願いします。
はい。
はい。高橋さん、よろしくお願いします。
はい。ということで、テンションだけは高い中、はい、命の続く限り頑張ってお話をしていこうと思っている次第でございます。
もうみんな次回があると思ったらいけんですよね。
そうですね。もう本当にわからないですからね。もう1時間先のこともわからないですからね。
今日ムーバレックス1から5まで全部やっとかないといかんのじゃないですか。
はい。そうするともう今日本当に長尺のお話にね、お付き合いいただく感じになるわけですが。まあまあまあ、でもそもそも、そうですね、ムーバレックスっていうのが、まあ、なんだって思われる方、もう、うん、いらっしゃるかなと思うので、そのあたりからちょっとおさらいをしていければと思っているわけなんですが、
はい。
僕が、まあ、以前、まあ、ある大手のフィットネスジムにいたりとかですね、その後もいくつかいろんなジムで、まあ、インストラクターをやっていた経験があった中で、
はい。
大抵ですね、皆さん、やっぱり痩せたいって見える方、僕は割と痩せたいっていう方を専門にお相手させていただくことが多かったんですけれども、
はい。
皆さん、やっぱり鍛えるのとか、嫌っていう、こう、正直な方が非常に多かったんですね。
はい。
あと、女性の方ですと、筋肉をつけたくないんです。でも痩せたいんですっていうリクエストも非常に多くてですね。
うんうんうん。
で、それを、いや、でもそれはですね、なんていうお話をしていると、もう次の月には大会届とか綺麗にこうスッと提出されていなくなっていたりとかすることもよくありまして。
はい。
まあでもだからその時点で、あ、やっぱりなんか、痩せるっていうことと鍛えるっていうことってイコールじゃないし、鍛えたくないけど痩せたいっていう気持ちが皆さんの中で割と多くを占めるんだなっていうことに、気がついたんですね。で、これはどうしたものかっていうことをずっと考えていた中で、もともと僕がインストラクターをしていながら、あと整体の先生に多少指示をしていたりとか、あとエステティックのボディ、体の方のメニューのプロデュースをしているっていうこともお仕事の中であったので、
うん、
でその3つの技術を組み合わせることによって、鍛えるっていう形ではなくて、その人の今、現在持っている体の能力でその人に合った痩せ方ができる技術っていうのが作れるんじゃないかと思って、
うん、
試行錯誤して組み上げたメニューが、まあ、ムーバレックス。で、そのムーバレックスという綴りが MOVAREX なんですけれども、もともとそのムーバブルレンジ、関節の可動域の MOVA と R を取って、それから拡張させるっていうのが英語で言ってエクスパンズ、
はい、
広げるという意味なんですね。だってエクササイズも EX なので両方とも EX がつくので MOVA と R と EX2 つを取って、ムーバレックス X になっちゃうので X1 つ引いてムーバレックスという形で名前をつけてメニュー化したものが、皆さんに以前ご紹介差し上げたムーバレックスというもう完全に痩せるための方法論、メソッド、技術なんですね。
はい。
でも人って体の動かし方、要は体の使い方によって筋肉だったりのつき方っていうのも決まってくるし、痩せやすい、痩せにくいっていうことも決まってくるので、特に年齢が上がることで皆さん本来使える体の部分まで使わずに過ごすことが非常に多いんですね、
うん、
でそれは実は体の不調を招いたりもするんですけれども、そういった部分を本来動かせるところまでしっかり動かすことによってまず代謝を上げる、それから筋肉の質を上げる、そのことによって痩せやすい状態を作っていくという形で皆さんに、まあ、提供するんですが、ただその時にあまりきついメニュー、まあ例えば重たいものを一気に持ち上げましょう、10回頑張ってくださいみたいなものだと、挫折をされる方も非常に多いので、
うん、
まあ、そういったことがあまり得意でない方でもできるように構成をしているものになるんですね。
うんうん、
で、だいたい今で技術の数で言うと45パターンぐらい用意しているので、
うん、
まあそれを皆さんの状況に合わせて、 お一人お一人にプログラムを組んで提供するという形で、まあ、普段は使っているんですけれども、
うん、
以前番組でご紹介させていただいたものに関してはその中の非常にどなたにやっていただいても、まあ、ストレッチングの効果も高いですし、かつうまく使うと有酸素運動として脂肪を燃やすことが室内でできる、わざわざ外に走りに行ったりとかしなくてもできる、それに加えて筋肉の質を良くするので、いわゆる一般的に重いものを持ち上げるような筋トレではないけれども、
うん、
筋肉の動かす範囲を広げることによって筋肉の質を上げていくということで、まあ、それもいわゆる一つの筋トレになるので、筋トレの要素も兼ねているプログラムの中のベーシックの5つをご紹介させていただいたことがありまして、
はい、
でまあ、実際イベント等では皆さんに、まあ、実際の動きを見ていただいてやっていただいたりしたこともあったんですが、
うん、
まあ、最近スワカリンさんとお母さんのお話がそうやってツイッターで上がったところで、哲夫さんが一回ですね1から5までのベーシックパターンをツイッターに再度掲載、動画まで含めて上げてくださいまして、
うん、はい、自分用のメモ、2011年の1月1日でしたっけのから3夜お正月特番で先生が一回説明してくださったんですよね。で、その時の内容を自分用にメモしてたのがあったので、ちょっと言葉数が あんまり細かい説明じゃない大雑把なやつだったんですけど、それを自分用に書いてたので、それを再掲載したのと、あと、私が以前ちょっと YouTube 動画をさせていただいた時に永井先生の許可を得て、ムーバレックス、やっぱりどうしてもこういう声でお伝えしているので動きがわからないという方用に、このアホ面下げて動きをやってせていただいたんですよね。その動画のアーカイブが残ってましたので、そちらをご紹介したという経緯です。
はい、
はい、ということです。哲夫さんが8月28日に掲載してくださっているツイッターで、おそらくハッシュタグで、シャープ37ダイエットとハッシュタグをつけてムーバレックスで検索をしていただくと出てくるかなと思いますので、
はい、
まあ、そちらの方をご覧いただきながら復習をしていただきつつ、ただ今日は改めて、ご紹介をちょっと実際にここでもしていこうかなと思っているんですが、今ですね、いろいろと喋っていくうちに、だいぶ自分のライフが削られているのを実感してきておりまして、
はい、
これを1から5までっていうのはちょっと無理があるんだなって思っておりますので、今日に関しては、はい、とりあえず涙を飲んで1番をまずご紹介させていただきながら、また今後番組で改めて他のものも紹介させていただければということで、はい、皆さんにはお許しいただけるとありがたいなと思っている次第です。
はい、
さあ、では、参ります。一番最初、これはもう皆さんも頭の中でイメージされるか、まあ実際にその場で聞きながらやっていただいても良いかとは思うんですが、そうですね、大体まあ50センチ四方、1メートル四方だったらもう間違いなく動いていただける内容になっております。はい、まずやり方、基本のフォームからなんですが、足を肩幅に開きます。
はい。
そして足の指は目線とまっすぐで、まあ足の指が下手に内側に入ったり外に開いたりしないようにまっすぐ前を向いた状態を作ります、
はい、
そして両手を後ろで軽く組んでお尻のあたりに軽く添えておきます、
は
い、これが基本姿勢です。でそこから、自分の上半身を下に下ろせるだけ膝を曲げてゆっくりしゃがむように真下に体を落としていきます、
うん、
で下ろせるところまで下ろしたら一度体を元の位置に戻します。でこの時に、普段ジムとかでトレーニングをしている方だと通常スクワットって言われる動きに非常に近いものがあるんですが、
はい、
スクワットですと、はい、通常足の甲と、まあ、いわゆるももの部分が平行になるような状態を作ることを指導されることがあるんですが、
うん、
そうするとお尻が後ろにこうちょっといわゆるレッチリのような状態で出るフォームになっていくんですね、うん、
じゃないとバランスが取れませんよね、うん、
はい、うん、ただムーバレックスの場合は上半身をまっすぐ下に下ろしていく、その代わり膝が前に出るような形になるのでお尻が出ないようにお尻のあたりに添えてある手でちょっとまあ軽くストッパーをかけつつ、
うん、
まっすぐ下にしゃがんでいただいて立ってというのを繰り返します。でこれを 何回でも構わないのですが、まあ、2分ないし3分ぐらいの時間の中でできる回数を無理せずやっていただくという形で皆さんに動いていただいております。で、はい、進めていくうちに余裕ができたら少し下で、まあ、1、2、3って軽く数えて体をもう一度元の位置に起こして戻していくようなことができると、より筋肉の伸びる範囲が広がっていくのと、その伸びる癖がついていくんですね、
うん、
そうするとかなり代謝も上がりやすくなっていきますし、やっていくうちに硬い筋肉のままで動かしているとだんだん足の指が内側か外側に開いていくんですね、
うん
うん、なので何回かやっていただいたら途中で足の指の位置を確認しながら少しまあゆっくり動いていただくとより効果が上げられるかなと思います。
ゆっくり、
はい。ただ普段動かない方って効果って言っても何が効果なのって思われることもあるかと思うんですが、うん、そういう方は成果を確認していただくために、まずムーバレックスのフォームを基本の形を作る前にその場で足踏みをしていただきたいんですね。
はい。
で、足踏みをするときに自分の膝頭がどのぐらいの高さまで上がるか、あ、このぐらいまで上がるんだなっていうのを何回か足踏みをして確かめていただいて、
はい、
その後ムーバレックス、まあ、今回で言うと1番ですね、やっていただいて、まあ、2分ないし3分時間が経ちました。で、その後もう一度足踏みをしてどのぐらい自分の足が上がるようになったかを確かめていただくと、成功している方だとだいたい自分のおへそのあたりまで意識をせずに膝が上がるようになるんですね。
すごく軽く上がるようになりましたよね。
そうですね、多分本当に持ち上げようと、うん、はい、持ち上げようとしなくてもそのあたり、おへそのあたりまで上がるようになっていくので、そこまで行くということは普段よりも筋肉の動く範囲が広がっている、特に大きい筋肉の動く範囲が広がるので、うん、代謝が上がる状態になるわけですね。
ムーバブルレンジがエクスパンドされた状態になったわけですね。
もうこの通りです。もう今のでムーバレックスは全て集約されましたけれども、うん、で、それがあると、要はその後も効果が続いていくので、要は運動を終了した後でも日常生活の中でも代謝が上がりやすいという特徴もあるので、
うんうん、
だから例えば朝早い時間でもやっていただいても、その後1日効果が続きやすかったりもするんですね、
うんうん、
で、特に男性だといわゆるそういった形で柔軟性を広げるようなエクササイズがあまり好きじゃない方が実は多いんですけれども、
うん、
これに関しては体の柔らかい硬いが一切関係なくて、その方が持っている本来体が使えるところまで体が動かせるようになっていくので、
うん、
無理せず代謝は上がっていきます、柔らかくなりますし、うん、そのことによって一番分かりやすいのは、普段つまずきやすい方もしいらっしゃったら、はい、試しにムーバレックスをやっていただくと、多分つまずく回数っていうのが圧倒的に減るはずなんですね。
自己認識が100っていう方がいらっしゃいますよね、ここにね。
そうですね、っていう、なかなか初めて聞いたみたいな捉えられ方してるんで、ちょっと驚きを禁じ得ないですが。なので男性でも体がちょっと硬くてっていう方に関しては、動いていただけると今度腰痛の予防だったりとか、膝の怪我の予防にもつながっていったりもするので、まあぜひ本当に1回の動きであれば2分3分でできるものなので、皆さんにも積極的に使っていただけると良いなと思っているわけです。
自己肯定感100の方は腰痛もあったし、こけるもあったんじゃなかったんでしたっけ？
あります、両方あります。
ですよね。
もっと言うと、このシーズン1から間が空いてる間に悪化してます、
はい、悪化してた。
悪化しましたね。まあ、腰はね、動くとやっぱそこら辺はクリアになるんですよ。やっぱり動き出したら楽になったみたいなのあるんですけど、こけるやつは頻度がなんか上がってきてる気がします。バレックスサボってるのは すぐバレるっていう、ここでバレるんだっていうのが今聞いててドキッとしました。
大丈夫です。ツイッターですってバレているから大丈夫なんですけど、ハウスケさんのツイッターご覧いただくと分かるんですけど、シャープ37ダイエット、あとはまあもう一つダイエットの番組で、ハウスケさんと僕やってるダイエット研究所のハッシュタグがダイエットラボ、DIATLABO というのを両方はつけるんですけども、ここしばらく僕が拝見している限りで、ムーバレックスとついた試しが全くないので。
そうですね。そう、ムーバレックスがね、まあ、できてないですね。なので、本当にね、自分でもびっくりするぐらい、何にもないところで、あれってこけるんですよ。ほんで、一緒に歩いてる人が、なんかあったって、多分振り返るんですよ。何につまずいたんだろう、この人って、その辺りを見るんですけど、何にもないから、どうしたの？何があったの？っていう風に言われる機会が増えました。なんか、まあ、カレーっていう、そこなのかなって勝手に思ってたんだけど、今答えが出ました。ムーバレックスサボってたからだっていうね、そういうことだと思います。はい。
まあでも、そういったことがあると、大きい怪我をするじゃないですか。大人が転ぶって結構な怪我を招くじゃないですか。
ね、で、その人が足つりながら山登ってるわけでしょ。
はい。
もうね、ご自分だけじゃなくて、なんか落石注意の落石になりかねないわけじゃないですか。ね、他の人にぶつからないようにしてあげてくださいね。
それ、
落ハウスケ注意とか書かれるんじゃないですか、高尾さんには。
いや、まさしくね、そういう話を昨日別の番組の収録の時に。
そうですか。
いや、お酒をね、頂上で飲む方は結構見かけて、怖いなと思って、僕は、ほとんどお酒飲まないから、そんなことした日には、下山ができないわけですよ。でも結構ね、酒盛りしてるの結構見かけるんですよね。
まあ、なんか、ツイッターとかインスタグラム見ると、頂上でコーヒー、頂上でラーメン、ラーメンみんな好きなんだなと思ってましたけど、酒盛りですか？
そうそう、なんかね、山小屋みたいなところでビール置いてあったりするのは見かけてたんですよ。でもね、本当に飲む人って、自分たちでワインの瓶とか、4、5本かな、並べて、3、4人でこう、酒盛りしてるのとか、結構見かけてっていう、なんか、そんな話をちょっと話題にしてて、そういう人が、まあ、ご自分で飲んで酔っ払ってご自分で落ちるのはいいけど、なんか下から買ってくる人に当たったら迷惑だよねっていう話をしてたんですけど、俺だ。
あんたや。ムーバレックスして登ってね。
酒は飲んでないけど、落ちるかもしれないよね。靴下よ。
下の人は醤油味のせんべいを持っててもらいたいですよね。
ぜひ、分けてください、みたいな、ね。はい。すいません、それましたが。はい。
なので、そういった、まあ、もろもろの予防だったりとか、あとも本当に体の性能本来の状態に戻すっていうのが目的なのと、うん、なかなか本当にジムに行って鍛えるっていうのはちょっとなっていう抵抗のある方に向けて、まあ、本当に作り上げたプログラムなので、
うん、
まあ、ぜひ、そうですね、ものは試しにっていう、あとは普段ジムで一生懸命動かれてる方も使っていただけるのであれば、よりいわゆるパフォーマンスを上げることにはお役立ちがあると思うので、
うん、
で、ちょっと確かめながら、効果の前後を確かめながらやっていただけると、お、ちょっと変わるんだなって思っていただいて、動くと、まあ、イワシの頭も新人っていう言葉もある通りですね。信じやすくて効果がさらに出やすくなるんじゃないかなと思いますので、ぜひご活用いただければという感じです。
はい。
はい。で、まあ、今、ね、今回は、その、ムーバレックスとは何ぞやっていうところと、その、これまでにご紹介した5つの、1つ目ご紹介いただきましたが、まあ、残り、2、3、4、5と、回を改めて少しずつご紹介してまいりますので、ぜひ皆さんも、ご紹介されたやつから試してみてください。
はい。
ということ。私も再開します。ということで、ムーバレックス、ぜひ、取り入れていただいて成果を早く上げていただけるように
ですね、はい、
活用していただければということでございます。で、今週の成果発表すごく楽しみです。
ろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それは楽しみなのか、自分が自信があるから楽しみなのか、とりあえず一通り罠を張っておいたり、それがうまく功を奏しているから楽しみなのかよくわからないんですけど、
私の放った資格がどれだけ成果を上げてくれているのかが非常に楽しみな今週の成果発表ですが、はい、前回の収録が8月27日かになりますので、
はい、
2週間、
はい、
した。27日の時点では1週間ということで、宣言をしましたのが、僕は4日間動きますということでやっておりました。
はい、
で、その次が3日間ということで、幻の音源に入っております。3回ということで、はい、2週間分なので、宣言としては、7回ということでしてございました。
はい、
で、前回の収録の直後、まあ、今回鹿児島のお話もしましたが、前回が、鈴鹿サ
ーキット
、中継がありました。前回の収録の週の週末。
8月31日、9月1日だったんですね。
はい、はい。ま、これも先ほどのお話の通り、前日の土曜日に鈴鹿に入りまして、試走とか打ち合わせとかをしまして、日曜日が本番ということで、鈴鹿に行くので、多分、まあ、その鈴鹿に行ってる間はしないだろうということで休み。で、1日、その前日、金曜日は準備やらがあるので、多分サボっちゃうだろうなということで、3日間、はお休みで4日間やりますという宣言でしたが、なぜか収録した翌日サボってます、その前日の金曜日、意外とちょっと日中の仕事が早く終わったので、水曜日やる予定だった日にサボっちゃったので、休みの予定だった金曜日頑張っていこうということで、ウォーキングしてきたので、結果的には日数的には合ってますが、なんか予定と違う日に運動してます。
いや、それはいいんじゃないですか、うん、
そんな感じでちょっと入れ違ってはいますが、一応宣言通り。
おお、素晴らしい。
はい、
その後の1週間がさっき言いました鹿児島編で、鹿児島行くので3日間、あ、じゃない、鹿児島これ予定は2日間だったので、2日間プラス前日は、鈴鹿と違って、ちょっと準備が大変だっていうので、この日はもう絶対できないっていうのがあったので、3日間を休みます。で、前回の、その前の週の感じからして、サボりが一回入りそうだなっていうので、4日間はお休みで、3日間運動しますということで、しておりましたが、サボり入れといてよかったです。その飛行機1日ずれ込んだので、鹿児島が2日の予定が3日になってしまいましたので、ただそれ以外は運動ができましたので、3日間宣言通りやってまいりました。
お疲れ様です。
ということで、一応宣言通り7回。頑張ったじゃん。
素晴らしい。
あ、そう、そんで、この週、一回自転車が入っています。全部ウォーキングなんですが、一回だけ、自転車。これは、日中の仕事がなかった日に、ちょっと自転車乗ってないから、たまには乗るか、っていうことで、自転車乗ったんですが、30分ぐらい走ったところで、パンクしまして。2時間ぐらい乗る予定だったんですが、パンクでなんか久々にやったらちょっと時間がかかってしまいまして、30分走って、30分でパンク直して、30分ぐらいはあったんですけど、もうなんかテンション落ちたわと思って帰ってきたので、実質1時間半ぐらいは出てるんですけど、走ったのは1時間。自転車が1回入ってます。あとはウォーキング6回。
ウォーキングは本当に多いんですね、最近は。
最近ね、まあ、ちょっと次の回でご紹介しようかなとは思うんですけど、今すごい楽しい 発見があったりとかしているので、次回紹介しますが、ウォーキング今楽しいです。あとなんか行きやすい感じを、てか行きやすいやり方をちょっと発見したので、次の回にでも改めてご紹介したいと思いますが、今はウォーキング楽しんでます。で、発表です。
はい。
先ほども言いましたが、前回が8月27日の計測でございました。前回の体重が 86.7、体脂肪が 25.7%、ウエストが 102.5 センチ。ということでございましたが、本日9月10日の計測です。
はい。
体重。じゃん。85.8!
0.9 キログラムのマイナスです。
おめでとうございます。
頑張ったじゃん俺。
自分を褒めるのが早い。ちょっともうちょっと我慢しろ。
で、体脂肪です。
はい。
今日測った体脂肪率が20、あ、じゃん言うの忘れた。体脂肪率じゃん 24.8、
0.9% のマイナスです。
おめでとうございます。
うわ、
この間にラーメンは何回くらい食べたんですか？
あ、ラーメンで言うと今回ね、鹿児島でラーメン食べたの、朝カップラーメン食べただけ。
あ、やっぱ食べたんだ。
食べました。いや、鹿児島ラーメン行きたかったんですよ。だからその本番が終わって、まあ、1日1泊伸ばしたからっていう時の帰り、鹿児島ラーメンってあるのみたいな話になって、鹿児島ラーメンあるよ、
あるある、あとこっちだったら、九州だったら福岡ラーメン、まあ、福岡が長浜久留米に分かれるんだけど、で熊本ラーメン、鹿児島ラーメンみたいな感じで
ですよね。
焦がしニンニク系だよね。
おー、ああそうだ、うん、それだ。いや、なんかその定義をちゃんと説明できないけど、鹿児島ラーメンっていうのは絶対にあるみたいな、なんか話をしてて、うん、そしたらちょうど帰り道にあったんですよ。
うん、あるよ。
だ、
うん、
だけど、その、まあ、空港に行く時間があったりとか、あと、一人はもう夕飯食べないみたいな、なんかそんな話で、うん、で、まあ送ってもらってる身分だったので、じゃあ今回は、みたいな感じで食べれなかったんですけど、一応、こっちでは見かけないカップラーメンをそれまでに仕込んでいたので、持って帰るつもりだったんですが、帰る日の朝ホテルでカップラーメンを食べて、それだけかな。鈴鹿の時もね、食べれなかったんですよ。鈴鹿行くと横綱手等でラーメン食べるの楽しみなんですが、今年は行けず。だって、あ、それで痩せたのか。
9% のマイナスですよ、体脂肪が。
っていうこと？ラーメン？え？みたいな感じでございます。
7回も動いておいてラーメン食べなかったから痩せたっていう結局はかなりすごいものがあるんですけど。
日頃どれだけ入れとるかという。
ですよね。はい、まあでも、朝ごはん、通常のこの鈴鹿とか鹿児島行ってない、普通の通常の日常の朝ごはんは毎日ラーメンなんで、いっぱい食べてますね。なのでラーメンじゃありません。ラーメンは悪くないということでいきます。うん、
はい、
ウエストです。前回が 102.5 センチが今日の計測ウエスト。じゃん！ 103.5。
1.0 センチメートルの増量です。
え、なんで？
お疲れ様です。
お疲れ様です。
はい、まあ、ちゃんとオチをつけたっていう。
102.5。いや、じゃあラーメンは悪くない。ラーメンは悪くない。僕が悪いんです。
鹿児島ラーメンを食べなかったからじゃないんですか？
あ、そうか。食べなかったからだ。なんかね、でもね、まあ2週空いてるから、まあ1センチなんですよ。で、その前も増えてるんですよ。だからずっとね、ここのとこ1週間に 0.5 センチずっと増えてるんですよ。なあ、どこまで増えんねんこれっていう、ちょっとどうなってるんだろうっていう心配があります。なので、次の収録の時にプラス 0.5 にならないように103以下 を次回の目標として頑張ります。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
最後、まあ、僕はね今回こ自分のところよりも、ね、次が楽しみなんで、はい、さあ行きますよ。頑張りましょう。
何急に元気になっていらっしゃって、はい、台風に襲来された半助さんとラーメンに襲来された鉄道が、
はい、
と倒木に襲来された永井先生とお送りしているみんなのダイエットですが、
はい、
みんな襲われっぱなしやんっていう感じですが、運動は、
はい、
1週間につき1という感じだったので、2週間分で2というところかな、うん、で、ウォーキングを2回しました。
おお、
復活。はい、
うん、
はい、ぐらいですね。あと、ABSAAR は、うんうん、ほぼ毎日やれてるかな。
おお、
鹿児島でもやりました、ちゃんと。
マジで、すげえ。
やっぱあの、なんか朝一番でやる感じになってきました。
おお、
はい、
素晴らしい。
ありがとうございます。で、ムーバレックスは2回しかできてないかな。
うんうん、
はい。あと、やっぱ肩の、またこれもしばらく経ったらあのご紹介いただけると思いますが SER、 これもやっぱりストレッチ系ですよね、
はい、そうですね、
はあ、なので、まあ、まあそうね、前回よりは前々回よりは少しだけダウンが抜け気味ですがまだなんか動くぞって感じではないんですけども、あのストレッチ系だけはやっとこうかなみたい な, なんか感じです。
すごい、
はい、あと、はい、まあ、マコさんとお会いするときに博多駅まで歩くとかなんかそんな感じで、
あの
心拍数もそんなに上がってないのでウォーキングというよりはちょっと散歩というか、
うんうん、
ぐらいです。あとこの2週間野菜があんまりできてません。野菜の追加が、
はい、はい、
ぐらいです。その鉄道ですが、はい、前回ご紹介したのが 84.3kg でした。
はい、
今週はじゃん 84.6
0.3kg の増量です。
はい、お疲れ様です。
いやーダメだな、資格頑張ってもらわないと。
3増えとるやん。3増えてる、
はい、あー資格ちょっともう一踏ん張りしてもら
う。いえ、もう福岡県の領土がどんどん取られそうで怖いです。はい。
はい、
ということで、対象、前回ご紹介したのが 29.1% でした。
はい。
すみません、
は
い、あの、サバを読んだわけではありません。29.1% でした。
はい。
今回が、じゃん 28.2!
うお！0.9% のマイナスです。すごい、
おめでとうございます。
本当ラーメン食った方が痩せるのか、
ね、ねえラーメン
体脂肪を2人とも揃えてきてるんですね。
あ、あ、そっか、
はい、お二人とも 0.9% ずつ今回減らしてるっていうことですね。
僕は毎朝食ってないっすよ。それは、はあ、そこまで食ってませんが、
お、
はあ、そしてウエストです。
はい、
はい、はい、
ご紹介したのが 97.1cm でした。
はい、
今回がじゃん 94.3。
おお、 2.8cm のマイナスです。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
出た、
ありがとうございます。
すごいな、このフレ
コンバッコン、はい、
すごい。
なんかあの、ま、前回ぐらいまでは毎週収録の回数が多いと痩せるかと思ってましたが、よく考えると前回も2週空いた時に痩せてるので、はい、収録は2週に1回にしましょう。
学習だと
学習の時に痩せてる感じがします。
じゃあ毎週やらないとダメだね。
やめて。はい、ということでこれは AR と ABS が効いてるんじゃないかとしか思えないんですが、
ね。
うん、いや、でもあの、実際、テトさんの動いた記録、僕らは今、見れているので、それ確認しながらではあるんですが、あの、割と、テトさん動いてないとは言われながら、
うん、
結構動けてるんですよね。
いや、でもなんか、ウォーキング行くぞで、あの、スタートして、測ってっていうのは2回だけですよ。しかもそれも45分コースじゃなくて、もう、30分コースぐらい。短めのショートバージョンですよ。
でも今日に至っては1万歩移動っていうのがありますからね。
ああ、まあそうですね。あの、ジロリアンが来て、はい。博多から空港まで行って、プラプラ歩いたりしたもんで、1万歩になってしまったっていう感じで。すが。
いや、でもこの、僕がやっぱすごいなっていうのは、この AA シリーズをちゃんと毎日続けてるっていうのとね、SER もほぼ毎日じゃないですか。で、まあ、ムーバーレックスも加わりの、このウォーキングですからね。いや、すごいな。あの、ね、言葉で運動2回になっちゃってましたけど、全然、なんか、だって俺、7回ですけど、そうじゃない時って本当何もやってないからね。
そこだけ力強いですね。
なので、いや、僕もこれ、そうだね、こういう SER とかムーバレックスとか、やった上で7回とか言ってたら、もっと、減ってるんだろうね、きっとね。
あと、ハンスケさん、あの、タオル踏むやつは？
あ、あ、やってます。あの、そうだ。それはやってます。あと、プラスもう一個、新たな。
いや、ちゃんと、あの、踏むだけじゃなくて、あの、動かすやつですっていう、返していただかないと。
うん、やってます。
ただただタオルを踏みつける大人がいるっていうのを想像されると、かなりシュールな絵になりますね、う
ん
う
ん。ツイッター、知らないツイッターで見ると、ね、タオルを踏みつけてる絵でしか当然ないし、まあ別にあれで動画上げられても、タオルが縮こまっていくやつを見てもしょうがないんですけど。
そう。はい、言ってますよ。そう、あれはね、最近写真撮ってないからね、あれなんですけど。はい。あの、あれと、もう一つ、もう、ちょっとまだ配信できてないですから、あれの次のバージョン、頑張ってやってますよ。
あ、
そうだね。それは、毎日やってるか。なので、はい。あの、タオルのやつは、ホテルではできないっていうのが判明しているので。
じゅうたんがダメだったっていう話ですね。
そうそうそう。
下がふかふかだとやりにくいと。
本当に動かないので。まあ、そうなんですが。まあ、その、家にいるときはもう、それを毎日今やっているので。まあでも、それプラスあれですね。せっかくムーバレックス今回もご紹介いただいているので、ムーバレックスを早く再開して、SER も含めて、そういったものを一緒に合わせてやることで効果を早く出すように頑張ります。っていうことでございます。
中井先生、その、ハンスケさんのタオル踏むミッションは、あの、はい、ムーバレックス位置みたいに、結局、足首から先を柔軟性を、可動域を増やすという意味あたりなんでしょ？踏むだけで痩せるというおまじないじゃないんでしょ？
そうですね、あの、痩せるための土台を作るための下地作りっていう感じなんですね、実はこれは。
みたいな。はい。
そうです、なので、
あの、入り口、はい。
そうですね、あの、かなり、あの、原始的なところから入っている話ではあるんですけれども、ただ、ハンスケさん、多分それをやっていかないと、ここから汗を流しても、なかなか痩せない状況になるだろうなっていうことが想定されているので、逆に汗を流すんだったら、もっと、あの、実は、ハンスケさん、以前から言い続けている通り、あの、ポテンシャルがものすごいんですが、今、多分、そのポテンシャルの 25% ぐらいしか使えない状況で動いてもらってる感じなんですね。
自己認識が100という方は25ぐらいしかないわけですね。
そうですね。だからせめてそれは半分使えるだけでも成果として出方が大きく伸びるので、そうなるために、そう必要な動きとして、あの、ハンスケさんの、まあ、でもあの、すごくかっこよく言うと肉体改造してる、つもりではいるんですよ。ただ、あの、タオルを踏むっていう話になると、何かのお祈りを捧げてるみたいな感じになってくるので、ね。ただ、あくまでも本当にあの、ハンスケさんにとっての肉体改造なので、あの、タオルの絵だけだと若干コミカルではありますが、ハンスケさんにとってはかなり、あの、ハードルが高いと言いますか、あの、苦手なところをやってもらっているので、結構きつかったはずなんですね。で、新たにミッションもさらに加わっておりまして、まあ、それも加わると、ハンスケさんの まあ、今までなかなかあの力が出せなかったこと、要はあのうまく足を使って動くっていうことの効率が良くなかった部分が改善できれば、同じ距離を動いても汗の出方だったり脂肪燃焼の仕方だったり、あの体の使われる場所も変わっていくんですね。今で言うと多分半助さんは、あの、まあ、あくまでもこれは推測でしかないんですが、多分あの腰のあたりを中心に歩く動作が行われていると思うんですが、
はい、
今のミッションをこなし続けていただくことによって、今度もっと体の上の方から動かせるようになっていくんです。実はあの歩いてる時ってうまく歩けてると背中も使えるんですね。
はい。
で、背中まで使って動いていると脂肪も燃焼しやすくなってきますし、姿勢も綺麗になっていくんですね。あとは疲れにくくもなっていくっていう非常にいいことづくめなんですけれども、そういった動き方ができるように今半助さんは多分あのあまりそこに関してはまあどうなるかっていうのは多分あの僕しかわからない状況で、ひたすらやってくださいっていうのを二つ返事で動いてもらってる状況なので、どういうっていう、そう、あの、結果としてのイメージは湧いてないかもしれないんですが、そういう形で効率よく動いてもらえるように、体を作り変えてるっていう感じなんですね。
なので、まあ、その、可能、どうかわかんないですけど、さっきちょっと生活表のところで言いましたが、ちょっと最近ウォーキングで、なんとなく感じが変わってきてるのが、もしかしてそうなのかな、みたいなのを、次回のみんなのダイエットでちょっとお話を伺ってみようかなって思っております。はい。では、次の収録までの運動回数宣言。しときます。
はい、宣言です。
はい。あの、よろしくお願いします。
前回、前々回と、こう、宣言させてもらいましたが、やっぱいいかな、宣言。あの、いやー、サボっちゃうかなっていうのが、やっぱりあるんだけど、でもこれ、動いたら、宣言通り行くかもって思うと、やっぱ動けるので、やっぱ宣言はしといた方がいいなっていうのが、今の実感です。で、前回ちょっと余裕の1をサボりとしてカウントして、サボりとか休みを増やしておいて正解だったんですが、でも今回はギリで行ってみたいと思います。
お、攻めますね。
3回にしとこうかなとも思ったんですけど、でもそれすると本当3回になっちゃいそうなので、4回運動します。
おお、意気込みたるや
ん。ブライダルの差とかがあったりもするので、ちょっとイレギュラーだったりするんで、そこはやっぱり外せないというか、ちょっとどうしても運動できないので、それ以外はっていうところで言うと、やっぱ4回、全部行こう。ということで、4回です。
すいません、スカイプ越しになんか輝いた5校みたいなのが見えるんですが。
頑張ろう。
すごい。
はい。
ていうか、あの、ウエストをね、引っ込めないと。っていうことで、頑張ります。
ラーメンは何杯行くんですか？
あ、ラーメンは、ブライダルの周辺はちょっと避けてるんですけど、それ以外な
の。ブライダルの時は、せめて終わった後に食べてあげてね。なんか、ニンニク臭いカメラマン、いやいや、ないと。
でもブライダルのあたり食事をコントロールって話をしてるって、半助さんが士気を上げるのかっていう感じが聞こえなくて大
丈夫です。ああ、そうか。でもね、ブライダルはね、その前日と当日食べない、当日っていうかその前を食べないので、終わったら食べるんですよ。だからブライダルの日は食べるな。
いや、終わった後ならいいと思うけど。
うん。多分、5杯は食べます。
はあ。
宣言しましょうか。ラーメン5杯と運動。
よくやれ。ラーメン。やっぱ太るじゃないですか、それだったら。
計算がおかしくなってきましたね。
それで痩せると。
ラーメン5杯の運動4回で宣言とします。
じゃあラーメンは悪くないっていうことを体を張って証明、
ね、証明するしかないね。
いね、う
ん、はい。
はい。じゃあ、鉄道です。
はい。
ゼロ。ここまで、5個を聞いた後にすごく申し上げにくいんですが、はい。もう、 墓参りがあるやら、ちょっとイレギュラーな急な仕事があるやら、それを翌日編集せないかんやらわで、普通の日程が1週間遅れない。
はい、ああ、感じなんだ。大変なんだね。
なので、なんかこう、ウォーキング行くぜはもうゼロです。
はい。
はい。ただ、AAR、ABS はほぼ毎日と、まあ、SER と、あとやっぱ今日聞いたので、ムーバレックスを改めてもう一回、朝一行きたいけどな
ぁ、まあ。せっかく朝一がいいんだよね。
せっかくならね。でもなんか今 AR、ABS が朝一が精一杯ような気がするけど、ムーバレックスを3回くらい入れたいな、というぐらいです。
はい。
はい。
さあ、
感じを宣言といたします。
はい。
はい。
ということで、次回のみんなダイエットも、ぜひ、お聞きください。
はい。
ということで、ちょっと長くなっちゃった。はい。届けしましたのは、半助と、
宗一郎と、
長井でした。
ではまた次回。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。